に思ってることを言う時間がないんですね。
はい、一日一回は何かこういう伝える時間が欲しいわけですよね、は
い、絶対必要だと思いますね。
それが長年寄り添った夫婦の秘訣。
そうです。一日一食か二食は一緒に食べて、できれば一緒に飲んで、
はい、
でそうすると会話が生まれますね。で起きる時間もバラバラ、お昼もバラバラ、夜も勝手にバラバラっていうバラバラ夫婦いますけど、そうすると会話がないのでやっぱり仲良くはなれないみたいなんですね。
なるほど。それは取材した結果ですね。いろんな人たち、いろんなおばさん、はい、おじさんから取材をされたわけでしょ。
そうです。もういろんな県のといいますか、友達があちこちにいるもんですから、
はい、
その人たちやその周りの地域の人たち、いろんな人に話を聞きまして、仲良く老後を過ごすのは難しいなということを実感しました、
はい、
だからこそうちは1日1回か2回は一緒にご飯を食べて、お酒を飲んで本音で喋り合う時間が欲しくて。
わかりました。
やっております。
いや、今までね、
はい、
書いたご本を見ますとね、華麗なる日々、定年おじさんの放課後だとか、定年親父のしつけ方とか、しんどいタイトルです。どうしてまたこういう定年に目を向けたんですか？
あ、定年になりますと、今までの生活と全く違う生活が待ってたんですね、
はい、
と言いますのは、おじさんは朝起きてもうご飯を食べて出て行ってしまう。で、夕方までいないわけです。
そりゃそうです。ね、
そうすると妻は何のストレスもなく自由に趣味にランチに、
はい、
例えばまたお勉強とかいろんなことして自由に自分の時間を過ごした。
そうですよね。もう洗濯機がやってくれますし、掃除機がすぐ済んでしまうし、本当に時間がね有り余ってます。
それが定年になりますと本当にもう一日中監視カメラにこう見られてるような感じになるんでね。お互いが相手のすることが、その大豪邸ならいいんですけど、ごく庶民的な家に住んでおりますので、どうしたって相手の動きが逐一分かってしまう、
はい、
そうしますと今まで見なくてもよかったいろんな面が見えて、それがいい面だったらいいんですけど、ほとんどアラなんですね。
まあ、若い時はそれが魅力的だったのかもしれませんがね。
あら、どうしましょうなんて。そうなんです。だから、あ、これではいけないと、うん、で私もいろいろ努力しましたので、そのことを書いたり、みんなに、あ、こうしたらいいんじゃないかということを伝えたくていろいろ書きました。
ということは、ご主人のおじさん、まあ、仮におじさんとしておきます、
はい、
おじさんが定年になっちゃいました。家にいることが始まりました。そっからどうしたんですか？
私はいろんなことを断行いたしました。思い切ってやりました。
どんなことやったんですか？
まず自分のお昼は自分で作って、使ったお鍋やお皿は自分で洗ってほしいと。これは理由がありまして、私は一応9時からお昼まで自分のお部屋で仕事してます、
はい、
で、おじさんのご飯を作らなきゃいけないとなると、11時ぐらいからやっぱり買い物に行ったりとか、それから下準備したりとか。
そりゃそうです。
そしたらもう私は仕事をずっとやっていたいと思っても、 NHK の時報と一緒にご飯を食べたいって皆さんおっしゃいますね、そして時間を縛られてしまう、
うん、
だから自分のお昼だけでも作ってほしいと、朝と晩は私が作ると。
お
ということで定年の翌日に申し渡しました。
その時におじさんは何て言いました？
多分迫力負けしたと思うんですけど、神妙にうなずきまして、はいと言いました。勝ちました。
そこでまず勝たなければいけない。
そうです。
最初が肝心ですね。
肝心です。
でもおじさんの方は初めて作る料理、勝手が分かんないじゃないですか。それで包丁の置き場だってどこにしまっていいかも分からない。そうすると変なところにしまうと叱られたりしますよね、どうするんですか？
あ、だから本当に1から10までじゃなくて0から20ぐらいまで、例えば、字を教える前に、
はい、
まず鉛筆の持ち方から教えますね、あいうえおの前に、
はい、
そんな感じで1から教えました。
夫の教育？
夫育てですね。
ああ、そうか。子育てじゃなくて
夫育てです。
夫育てに入るわけですね。
そうです。 もう本当にインスタントラーメンから始めたんですけど、
はい、
お湯しか沸かしたことがなかったんです。
はい、
インスタントラーメンでもどの鍋を使っていいかわからないので、ごそごそ大鍋を出すんですね。
そりゃそうですね。
料理というのは分量に見合ったお鍋を出すんだよということを、
そこから教えるわけですか。
それを丁寧な言葉で出すんだよではなくて、出すんですよというふうに、
はあ、
相手のプライドを傷つけないように優しく手取り足取りっていう感じで覚えてもらいました。はい、
でも毎日毎日顔を合わせるわけでしょ。私の経験でもそうだけれど、毎日毎日だとちょっとしんどいよね。ずっと会いっぱなしでしょ。
そうなんです
。それはどうしました。
あ、だから趣味を勧めました。外へ出てもらおうと思いまして、公民館のいろんなクラブがいっぱいありますね。はい、新しい出会いがある、交流が始まる公民館に行きなさいと。
小川おじさんはどうしました。
結構素直なもんですから。
あ、そうですか。
行きまして、
わあ、いいな、
もうたちまち踊る年金男子になりました。
あ、ダンスをなさった。社交ダンスですか。
社交ダンスです、
じゃあ今週何回か行っていらっしゃる。
最低週3回昼の部夜の部なんて言ってますね。
あ、そうですか。
1週間のうちにいない時間があるというのは、これは救いですね。おじさんは出なければいけません。
それを聞きたいんですけれども、その小川さんはいろんな方にお話を伺いました。おじさんとおばさん両方だと思います。はい、そんな中でね、どれが一番奥さんにとって嫌なのか、その辺分かりました。
もう十分分かりまして
教えてください
、はい、一番人気がないのが、家から動かない音ですね。
ああ、外へ出ないで、
外へ出ないで、
家でテレビ見たり、
うちも基本的には本を読んだりとか家の中が好きなんです。
はい、
結構皆さん今が好きなんですね、リビング。
なるほど。
でもすぐに今に座るので、今そこにある機器なんて言ってますけど、なるべく顔を合わさない時間を作らないと、もう定年後から老後はうまくやっていけないと思いますね。
はい、そうすると最初はとにかくゴロゴロと家にいないでほしいということですか。は
い、散歩でも何でもいいんですが、まず出かける。
はい、
それからいろんな趣味を見つける。
はい、
それからできれば週1回か2回働く。
働く。
シルバー人材センターってありますね。
ええ、
うちはあそこに、私が働くおじさんは素敵とかシルバー人材センターに登録をしまして、いろんな仕事をちょこちょこいただきまして。
あ、そうですか。全部
短期なんですけど生き生きとしております。
でもいいですよね、仕事を終えてからまた別の仕事に挑戦する、チャレンジできるっていうことはね、男性にとってはいいような気がしますが、40年間あるいは50年間ずっと働いてこられたわけでしょ。そういう人にとっては、まあ定年後はゆっくりのんびりしたいよね、テレビでも見て、あるいは奥さんと旅行をして高い家庭の中にいたいよねって思う人も多いと思います。
おじさんの方はそう思ってるみたいなんですけど。
そうでしょ、取材をされた中でそういう方多かったんじゃないですか。
そうです、そうです。おじさんはおばさんが好きなんですけど、おばさんはおじさんとはあんまり行動を共にしたくないと。
そうだよね、問題は。
なぜかというと、おじさんは面白くない。
奥さんにとってご主人は面白くないっていうのが一つあるんですか。
そうです。なぜかというと、おじさんはサービス精神に欠けますね。冗談をあんまり言わない。とにかく妻と話したがらないんですね。以心伝心があると思ってる。ないんですね。
まあ子供の話とかね、共通の話題、孫の話とか、そういうことはできますけれども、それ以外は確かに共通の趣味がないと難しいですよね。
うちはまあ、他の家に比べれば割と会話あると思うんですが、それは一緒にテレビを見るんです。
はい。
うちのおじさんはドラマも大好きですので、タイガを見たり他の若い恋愛ドラマを見たりして、二人でこの先どうなるんだろうねとか。
なるほど。
この先どうなると思うって、知らないって最初言いました。知らないはないだろうと。
そういう答えではいけない。
このドラマが先にどうなるか誰も知らない、でもこうなるんじゃないかっていうことを言わないと会話は成り立たないと。
なるほど。会話のノウハウまで
そうです。
はあ、
もういろんなことをいろんな面から 育てるっていう気持ちがないとなかなか長い老後は持たないような気がしますね。
今小川のおじさんは定年になってから何年経ったんですか？はい、
もう14年も経ちました。
14年、じゃあもう完全にいいおじさんになってるはずですね。
別人28号と私は呼んでますけど。
あ、そうなんですか。
スーパーにもお使いもできるようになりましたので、だからスーパーマンでもあります。
あ、なるほど。奥さんが SS ですから取材に出たり。
結構出ていますね。
ね、そうするとそのおじさん一人っきりですよね、家でね。
大喜びですね。
ああ、喜び。
もう電車が遅れるか分かんないから早く出ろ早く出ろ。だからおじさんの方もいつもいるのは窮屈なんですね。
はい、いろんな方を取材されたと思いますけれども、今度逆にね、夫婦仲がいいというのか今もっていいという方もいらっしゃるわけでしょ。
はい、何人か今少ないんですけどね、私が知ってるのちょこちょこいますけど、
はい、
そのおじさんたちはなぜ仲がいいかと言いますと、妻の誕生日を忘れない。
ほう、
これはとっても大事なんです。女の人は男の人に比べて自分の誕生日をかなり意識しますね。
そういうもんなんですね。
そういうもんなんです。男の人は結構忘れたりしてるらしいんですが、はいはい、明日私の誕生日なのよとか、今日は私の誕生日なのよとか結構意識してます。
そうなんですか。だって僕の誕生日を誰も覚えてないですよ。何も言ってくれませんよ。
あ、そうなんですか。
それでも僕は耐えてますから。
偉いです。おめでとうとか言ってくださらないですか。
全然全然、おめでたくないからね。
確かに。仲のいい人は花束を送ってますね。
うわ、
自分でこっそり、ちっちゃくていいんです。本当にバラの花5、6本でいいんです。
はい、
花束を、誕生日おめでとうって言ってもらえると、ああ私はこのおじさんに尽くしてあげようと思いますね。
そうですか。
そういう、それがおばさん心と言いますか。
昔からね、似たもの夫婦なんて言葉がありますよね。
はい、
そういう夫婦ってのはどうなんですか。顔も性格も似てくるような夫婦っていらっしゃいますでしょ。
表面は結構仲がいいなという夫婦でも、
はい、
おばさんたちの本音を聞きますと鬱陶しいだろ
う。あ、そうなんですか。
おばさん同士はみんなズバズバ本音なんですね。
はあ、
ご主人がおばさんを好きで、
はい、
一緒にいたがるし気遣ってくれるんですけど、実は重いって言っております。だからほどほどがいいんですね。いつも愛してるよ愛してるよみたいなことを態度や言葉で表されますと、ちょっと重い。
あ、これもしんどいわけですね。
でどこにも一緒についていきたがる、
はい、
おじさんの方はあまり行き先がないもんですから、一緒に行きたいんですが、おばさんはもうずっと一緒にいますから実は行きたくないと、そういうことを言っております。
私なんか山登りが好きで、一人でね、近くの、まあ、奥多摩も含めていろんな山を登ってくるんですね。その時にご夫婦がそれこそ同じ服装、同じ登山靴を履いて、同じ帽子をかぶってよく歩いているのに出くわすんですね。うわーすごい。いや僕にはできないから特にそう思うんだけれども、そういう人たちもいらっしゃるわけですよね。
あ、稀ですね。
やっぱ稀ですか。
本当に100人いれば2人くらいですね。
2人ですね。
私が聞きましたうちでかなりおじさんがおばさんに尽くしてても気にかけられすぎて煩わしい。
嫌だなということになるんですか。
す、
うん、そうするとね、お前100までわしゃ99までという言葉がありましたよね。
はいはい、
あんなのは昔話ですかね。
おばさんはあなた90まで私100まででしょうか。
そうか、そうか、そうですよね。
世話をしない時間を楽しみたいという願望が皆さんあるんですね。だから10年くらいはおじさんが90までなら自分はちょっと100ぐらいまで生きて、あとの10年くらい元気で世話しない自由の身を楽しんでみたいという願望はあるみたいです。
歴史的に見ますとね、まあ、昭和に入ってから、いや昭和以前もそうでした、男尊女卑って言葉がありましたね、
はい、
男が尊い、そういう感じで世の中成り立ってました。 で、不詳不随なんていういい言葉がありました。夫が唱えて女性が従う。でも今は逆みたいですよね。
その通りです、
ね、それから女は三階に家なしって言われるように、昔は寄るべきものがない、そういう時代があったわけですよね、はい、それがなんでこんなに変わっちゃったんですか。
それはおばさんはおじさんに比べて生きる力が強いですね。生きる力というのはまず食事作りができる、
はい、
それから家事ができる、介護はできる、孫のおもりはうまい、
はい、
それから口が達者ですから地域の人と交流がある、守備範囲が広いんですね。それに比べましておじさんは料理に弱い、家事力に弱い。だからもう圧倒的におばさんが強くなるわけなんです。
確かに伺うとね、衣食住は全部女性が持ってますよね。
そうです。
そして子育ても。じゃあおじさんの仕事というとお金を稼いできて、はい、これをみんなで使いましょう、こんな感じだけですよね。
それは現役の時ですね。
そのお金を稼ぐ手段がなくなっちゃうと、
ええ、
ゼロ。
おじさんの値打ちがってことですか。あ、いえいえ、そんなことないです
よ。あ、そう
です。おじさんは一緒にいてやっぱり頼りになりますし、いないと寂しいし、いろんな価値があります。
あ、そうです。
そんなに卑下しないでください。
ゼロじゃなくていいんですか。
ゼロじゃないです、ゼロじゃないです、いっぱいあります。
そうですか、
ええ、皆さん、まあ、悪口は言ったり愚痴をこぼしたりはしてますけど、
はい、
やっぱりでも最後にいてくれないと困るよねって言ってますから、どっかでおばさんも心の中では頼ってるんですね。
そうですか、
ええ、そうです。
それだったら心強くいいんですけれどもね、
ええ、
それがね、近い未来にゼロになっちゃうと男ってどうしたらいいのって思っちゃうわけですよ。
そのためにはとてもいいコツを、
はあ、教えてください。
お教えします。
はい、
おばさんたちはみんなに尽くす割にはあまり褒め言葉とか評価される言葉をもらえないんですね。もう誰もおばさんになると何も褒めてくれないし、励ましてもくれない。おばさんはみんなを励ましたり褒めたり尽くしたりする割には、
はい、
このなんか自分にはこう励ましてくれる人、褒めてくれる人がいない、
うん、おじさんも言いにくいですね。綺麗だよなんてなかなかなかなか言えないですよ。
でも私が言いたいのは、歯が浮くような言葉が、お世辞がおじさんを救う。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
言われないかんのですか。
いかんのです。
うわ。
例えば、お誕生日に花を送ると一緒に、君はバラより美しいというのがちょっと恥ずかしいかなと思ったら、
相当恥ずかしいです。
君は隣のおばさんより美しい。
あ、はい、
そういう言葉を言ってもらうと、
ちょっとでも褒めるってことですね。
いや、もう歯の浮くような言葉でいいと思います。歯が浮くような言葉でいいと思います。
ちょっとじゃダメなんだ。
ちょっとダメです。そう、ちょっとぐらいじゃ笑わないですね。
そうですか。
そういう、絶対絶対バラよりも隣のおばさんよりも美しくないと思ってるのに言われると、
はい、
こうふわっとこう笑ってしまって、
そういうもんなんですかね。
空気がふわっとに和やかになりまして、
それはその全国のいろんなおばさんに取材した結果ですね、
はい、そうです。
うわ、
皆さん歯が浮くような言葉を待っております。
それが一つですね。
そうです。照れを捨てて、
はい、
人の聞いていないところでいいですので。
そうです。人のいるところでとてもいいですよ。二つ目は
サービス精神を持つということですね。
それはどういうことですか。
おじさんはあんまり物を言わないですね。なんかさっきも言いましたけど、話しかけてもうんうんとか、
はい、
こう上の空で聞いてる人がとっても多いと言います。いつも視線はテレビ。おばさんが何か言うと右の耳から聞いて左の耳へ。
面倒くさいってのもありますね。
そうなんです。面倒がってはダメなんです。将来の危機です。もういくら面倒くさい、うるさいなと思っても、その言葉は絶対言わずに、
はい、
おばさんの話しかけに答える。
うわ、
その努力をしないと、おばさんの機嫌が悪くなりまして、
はい、
もう何にも言ってくれなくなります。もう言ってくれるのは何月何日に法事だよとか、何月何日にどっかでお祝いがあるから行ってんとか、本当の、用事の伝達だけしか 言わないようになります。ね、そういう夫婦はいっぱいいます。
あら、そうですか。
一番最近聞きましたひどいのは、筆談で話してるって言ってます。
じゃあもう喋りたくないから。
喋りたく
ない。声も聞きたくないから。
でも、メールとかは、世代的に無理だから。筆談。
はい、そうですか。
でも、いいですよね。漢字覚えますし。
そう。
用紙をまとめなきゃいけないし。
そうだけど、筆談だとね、声を出すチャンスもなくなるし、喋るチャンスもなくなるから、心が通い合うことはまずないですね。
ないです。だからサービス精神を持って、おばさんはおしゃべりですから、
はい、
と話しかけて相手が反応すると、やっぱりそれにこう反応していって話が続くわけです。
なるほど。いやー、大変なことはおじさんやんなくちゃいかんですね。
そうなんです。おじさんが妻と楽しく暮らしていくためには、
はい、
以心伝心はないと。
以心伝心はない、
ないと。例えば病気の時、
はい、
昨日寝てた、今日は起きてる、あ、治ったから起きてるだろう、
はい、
と何にも言わない、これはもう大きな罰ですね。
あら、
もう治ったのかい、大丈夫かい、無理しなくていいよって。
うわ、
これを言わないおじさんはどうせ私のことなんか心配してないのねとなって、将来自分が介護されるときにそれを覚えてて復讐をされる恐れがあります。私はホラー介護と呼んでますけど。
だから恨みはずっと残していくわけですね。
女の人は執念深いです。自分が言ったことは割とおばさんはすぐ忘れるんですけど、
はい、
言われた腹の立つ言葉はずっと心のノートにメモしておいて、いつか返してやろうと。怖いです。
怖いですね。
だからおばさんに恨まれないようにお誕生日を覚えておかなきゃいけないし、サービス精神を持って、はい、話をする努力をしなければいけない。
それは取材した中ではね、どんなおばさんでもそういう気持ちをどこかに持っていらっしゃるってことですね。
そうです。おじさんはこれが恨みを買ってるとは気づいてないようなことでも、
はい、
おばさんは実は恨みに思ってるとか、特に病気の時にいたわられなかったとか、夜疲れてちょっと頭痛がする、洗い物はもう今日はしたくないなと思った時に、じゃあ朝すればいいじゃないかと。これもダメですね。
あ、それもダメ。
自分がやってあげようって言わなきゃダメ。
あ、
朝は結局するのはおばさんですからね。
はい、
夜の分があって余計しんどいだけです。
じゃあ僕はやっとくよっていうことを言えればいいわけ。
それか手伝おうかですね。
はい、
手伝おうかって言ってくれるといいのよ、明日の朝一緒にするからって言えるんですけど。
なるほど。とにかく伺っていくとあれですね、常に声をかけてて、はい、しかも、奥さんに優しい言い方っていうのかな、奥さんを助っ人するような言い方、それが必要だということになりますね。
そうです、そうです。それからおじさんがこれは言いたいんですけど、絶対言ってはいけないという赤信号言葉を皆さんに聞いた中で、一番多い危険信号の言葉です、
はい、
で誰のおかげで暮らせていると思うんだと。これはまずいですね。確かに現役の時には働いてお金を稼いできてくれた、
はい、
でもそれを言ってはダメなんですね。うちはそんなことは間違っても多分怯えていると思うので言わないんですけど、
言えない状況をするわけですね。
でももしそう言われたら、私なら現役の時私がきちんと栄養のある食事を作り、洗濯をし、家事をし、子供を育て、おじさんは何にもせずに仕事に没頭できた、あなたが何の心配もなくこれまで仕事一筋で来れたのは私のおかげ、元気で無事に定年まで働けたのは私のおかげだから、そういうことは言わないでほしいと。
まあそれも間違いない事実ですよね。
そう言われっぱなしはダメです。
それが絶対言っちゃいけない言葉の一つ、
はい、
さあ二つ目は、
何かを頼むと俺をこき使う気かっていう、これもありますね。おじさんは定年になるとこれまで働いてきたから何もしたくない、もう自分の好きにして三食運んでほしい、
はい、
殿様でいたい、でもそうすると妻は過労で、これ疲れる方の過労ですね、
はい、
妻には定年はないのかと ということになります。そういう時にはやっぱりこう反論してほしいです。なんとおっしゃるうさぎさんと、こき使うんじゃないと、あなたにいろんな家事を覚えてもらうのは私に何かあった時あなたが困らないため、あなたのためを思って私は言ってるんですと、
はい、
それまでに鍛えた達者な口をそういう時に生かすべきだと思いますね。
そういうことですよね、とても叶いませんね。
叶わないでしょ、ね、でしょ
うね、うん、3つ目は、
はい、何を言ってもうるさいってやっぱり怒鳴る人がいるみたいなんですね。テレビを一生懸命見てるとか、
はい、
他のことに夢中になっている時に何かを頼むとか話しかけるとうるさい、うん、それはもう自分の前にある戸をピシャッと閉ざしてしまうことなんですね。そういう聞く耳を持たないおじさんは結局おばさんは必要なことしかも言わなくなります。でそういう時の反論の仕方なんですけど、
まだあるんです、
まだあります、
はいはい、どういうふうに
全部もう言われっぱなしではダメです。私のどこがうるさいのと、で私はあなたと仲良く暮らしたい、あなたと老後ずっと一緒にいたいと、
はい、
そのためにはうるさいなんて言わずに私が話しかけたら相手をしてほしい、一緒にお話ししましょうよと、
うわ、
そういうことを何度か言っていけばやっぱり少しずつおじさんも変わっていくと思いますね。
そうですか、
ええ、
いやおじさんは辛いない
やおばさんも辛いところはいっぱいあるんですけど。
そうですか、ええ、今まで男っていうのはどうしてもね会社の肩書きを持ってやっと卒業してその肩書きが半分括弧で取れないんですよね。そんなところでおばさんからそう言われるとどうしようって思いますね。
もう定年後は肩書きは全部捨てないとダメですね。公民館とかいろんな集まりで、
はい、
一番嫌われるのは元何々です、
そういう自己紹介が嫌
です。そうなんです、
ね、
おばさんに嫌ってくださいって言ってるようなもんですね。
あ、そうなんですね。
おじさんは言いたいんですね。元丸々会社に働いてました、元なんとか銀行にいてましたと、
はい、
まあちょっとこういい格好をしたいんでしょうが、
はい、
おばさんはみんなそういうこと関係なしにそういうことを言わないからこそおばさんは誰とでもこう仲良くできるんです。おじさんがそれを言ってしまうと
白い目でずっと見られるわけですか。
反感を持たれる元ですね。
なかなか仲間に入れてもらえないんですね。
そうなんです。それまでの肩書きは全部忘れる、
はい、
ただのおじさまとという意識が大事です、
うん、まあそれはまあなんとなくわかるような気がするんですね。だってね、会社から離れたらもう自分の名前しかないはずなんだからね。
そうなんです。
それはそれでよくわかりますが、ちょっと言いたくなるっていう時はありますよね。
ありますよね。で、おばさんがあなたってすごくお話が上手なんですけど、前になんかやってらっしゃいましたってどんな仕事なさってたんですかって聞かれたら、それはご高専度と喋ってもらっていいと思いますね。
そうなんですか。
いや実
は聞かれるまで待つ。
そう、いや実はちょっと。って言われると、はあ、まあかっこいいっていう。
そうか、自分では言っちゃいけない、聞かれるまで待つ。
そうです。
もう待って待って待ち続けるわけ。
そうなんです。
う
もう待つ人でいいんです。私待つわと
なるほど。
家でもご飯を作ってくれるのを待つわ、外でも聞いてくれるのを待つわ。
はい、両方待つわけですね。
そうです。もう松尾さんでいいんです。
はい、まだあるんですか。
おじさんは強さを目指さない方がいいと思います。あるおじさんが言ってたんですが、趣味のクラブでおばさんもそこはいっぱいいる、
はい、
おばさんは弁が立つ、
はい、
しかも理にかなったことを言う、人をまとめるのがうまい、
はい、
万事おばさんに任せておけば間違いはない、家庭と一緒だと、そういうおじさん好きですね。
ああ、なるほど、はいはい、
って言ってます。だから両友並び立たずっていう言葉がありますように、力の強い人が二人いるとどっちかが倒れるまで、争うという意味なんですけど、そうですね、家庭でも力の強い人が二人いるとこれやっぱり争いのもとですね。
そりゃそうです。
だから おばさんは強いままで、おじさんは弱いままで、おばさんに頼りながら行く方が家庭円満です。
そうですか。
あ、時々、頼るだけではダメなので、おばさんに先ほど言いましたようにサービス精神を持って、
はい、褒める、
褒める、誕生日に花束を贈る、
はい、
というようなことをしながら行けば、老後は仲良くおしどり夫婦でやっていけるんじゃないでしょうか。
なるほど、ストレスも確かに少なくなりますよね。あの、男社会の中では競争社会の中にいましたからね、すごいストレスの中で来てますでしょ、
はい、
で定年になったら本当はそんなストレスをかけてはいけないわけだから、できれば素直になった方がいいんでしょうね。
そうなんです。もううちなんかとっても素直です
そうですか、羨ましい。
だんだんおじさんを自分好みに育て上げていった方がいいと思いますね。
そうですか。
でおじさんもおばさん好みになれるように努力した方が幸せな老後が待っていると思います。
はい、いや今日はね勉強になりましたよ勉強になったけれども本当にできるのかなという不安もありますが、
あ、できます、できます。お互いに、おじさんもおばさんももうお互いにこの人しかいないんですから、今日の私の話をきっかけに改めて仲良く暮らしていこうね、はい、とこう話し合っていただけたらとっても嬉しいなと思います。
明日から努力いたします。
はい、期待しております頑張ってください
ありがとうございました
ありがとうございました。
強いおばさん、弱いおじさん、エッセイストの小川百合さんに佐野五平ディレクターがお話を伺いました。